ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの桜井さん、そして吉田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は女性オンリーでございますが、はい、こちらのスタッフどもは女性ですけれども、素敵な男性のゲストをお迎えしております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは一般社団法人京都乳がん研究ネットワーク代表の戸井正和さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速なんですけれども、戸井さん、京都乳がん研究ネットワーク、どういった活動をされている団体なんでしょうか？
これは乳がんに関するネットワークでありまして、はい、まあ、いろんな専門家ですね、乳がんの治療や診断にあたる、そういう人たちが集まってネットワークを作っています。もともと京都発であったんですが、まあ、はい、非常に今広がりを示してまして、国内それから海外にもネットワークが広がって、はい、いろんな乳がんの問題を集中的に話し合って、それから、まあ、問題点を見つけてそれを解決していこうと。でその際に、まあ、一つのコンセンサスを形成していきましょうということで、はい、2007年から始めて、集まりで言いますと、まあ、30回ぐらい開催してきている、はい、まあ、そういった会であります。
なるほど、2007年からもうちょうど10年ぐらい、ね、ということでございますか。
はい、
はい、長いのか新しいのか、ちょっとまだこのあたりがねイメージわかんないんですけれども、まあ、乳がんといいますと、やはり女性独特のね病気ということで非常に興味も深いんですけれども、そもそもこういった研究をしましょうということが起こった経緯っていうのは。
それはですね、これは、まあ、研究会なんですね。で、はい、ご存知のように、まあ、専門家の中には学会っていうのがありまして、
はい、お医者さんって言ったらそのイメージですね。
でここではもう本当にいろんな最先端のことを含めた、まあ、ディスカッションするんですけど、まあ、これはもう少しなんて言うんでしょうね、こうフォーマルな感じなんです、
はい、
でそういうのとは少し違いまして、実地の診療で出会うような難しいケースとか、うん、あるいは稀なケースとかですね、あるいは治療とか診断で困ったなというようなことが、まあ、おいおいあるんですけども、うん、そういったものを持ち寄ってその、まあ、専門家が、比較的普段着の形でディスカッションして、うん、そしてその問題を克服していきましょう、そういった試みですね、う
んうん、なるほど。まあ、普段着のようなディスカッションとおっしゃいますけど、やっぱり話している内容は、ね、実際に深刻なお話というのもたくさんあるかと思うんですけれども、その学会ではそういった実際にこういうことが起こったよという話はしないものですか？
学会でももちろんいろんなディスカッション、発表があるんですが、まあ、この会は一つのコンセンサスを形成しましょうというところが、はい、特徴でありまして、そういった今の直面している課題を克服するための一つの手法として、はい、コンセンサス形成というのを、やっているという状況なんです。
なるほど。やっぱりいろんな事例があったりとかっていうところで、まあ、困ったっていうのは変な話ですけれども、統一していくことによってもっと深めていって良くしていきましょうという、そんな考え方でいいでしょうかね。
そうですね、乳がんの治療って一口で言いましてもね、はい、本当にいろいろ多岐にわたりますし、たくさんの治療法とかあるんですね、うん、で、はい、これをこうお一人ずつ、その人に合う形で選んで 組み上げていくっていう作業はかなり複雑で高度なものなんですね。それを一つずつ分解しながら一個ずつコンセンサスを作って前に進めていくと、そういったイメージなんですけど、
そんなに複雑にいろんな症例があるもんなんですね。
非常にもう乳がん、本当に一つとして同じ乳がんはないと言われるぐらい、乳がんの個性というような特徴というのはもう本当に多様、多様性っていうんですけど、まさに多様なんですね。
そうなりますとあれですね、お医者さん自身も実際に患者さんを目の前にして、このケースはどうしたらいいんだろうっていうようなケースもあるんでしょうね。
それはどうしてもありますね。もう随分進歩してきて、随分体系化されてるんですけど、それでもどうしようという専門家同士が本当にディスカッションするという場面は少なからずあると思います。
なるほど。京都から初ということでしたけれども、実際そのディスカッションには海を越えて海外の方もたくさんいらっしゃるということですけれども。
そうですね、国際コンベンションは、これまで4回やってきまして、海外からもたくさん200人以上の方が毎回参加してくれたり。
すごい数ですね。
いろんなアジアの国ですね、韓国、台湾、中国、香港、シンガポール等々、それからアメリカ、北米大陸やヨーロッパからも参加者があります。
やはりそういったところですと日本だけではない話っていうのも多く出てくるんでしょうね。
そうですね、いろんな、この治療のシステムとかですね、学問の進歩の仕方っていうのも、それぞれの地域でやはり違いますから、考え方も微妙に違っていたり、それから治療のアプローチも違ってたりするので、それをこう持ち寄って、本当にこの、交流をする、ディスカッションするという中で、また新しいものが生まれてきたりとか、こんな新しいことやってるので我々もやってみようとか、そういうことが起きてきますね。
なるほど。その海外の方とのネットワーク、そんだけたくさんの方どうやって集まってきたんですか。皆さんこう声をかけられて、
最初は少なかったんですけども、本当に今言われたように少しずつ声をかけ合って広がってきてる、それが実態です。
だって海外の方だけで200人一度に来られて、で当然ながら日本国内も全国から来られて、どんだけの数になるんですか。
それは、500人とか600人とかそういう感じなんですけど、
500人600人でわっとこうグループを組んで話をされるような感じですか。
そうですね、こうある程度こう教育的なレビューをずっとしていくんです、で最近のトピックスはこんな傾向ですということをやりながら、そして問題点をクローズアップしながら、で、最後数が集まって、ディスカッションしてコンセンサスを作っていくというプロセスです。
その何百人の方が話をして、でそれを最終的にこうまとめ上げていくという、
基本はそうなんですけども、最終的にまとめる作業は、数十人ぐらいの、パネリストという人がいて、そこでより議論を深めていくと、そういう作業ですね。
なるほど。なんか思ってた以上に大きな規模で驚きました。
いえ、そんなこと
ない。もう何百人規模なんだっていう、そうなりますと本当にいろんな話が出てくるんでしょうね。その辺ちょっとね、まだまだ聞いてみたいなと思いますが、ここで一旦音楽を入れたいと思います。ミュージックブレイクです。本日のゲストは一般社団法人京都乳がん研究ネットワークの代表、戸井正和さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどはですね、こういった活動をされていますということで、乳がんに関するディスカッション、非常に大きな規模で、それでも、ラフにというんですか、やってらっしゃるというような話を伺ったんですけれども、吉田さんいかがでしょう。
そうですね、 それだけの多くの方が毎回海外からもやってこられるっていうことが本当にすごいなと思ってお聞きしてたんですけども、やっぱりそれだけそのお医者さんとか専門家の方たちもそういう場を求めているっていうことなんでしょうね。
そうですね、ディスカッションしたいとかすべきことっていうのもたくさんあるんですね。乳がんの中で乳がんって一つの括りなんですけども、中が本当にいろんなパターンやバリエーションがあって、でそれは一人だけの考えだけではなかなか解決できないことが多くて、いろんな人が知恵をあるいは経験を持ち寄ってで何かを生み出していく、そういうことが重要なんだと思っているので多くの人が来てくれるんだと思います。
やっぱりこういう場がなかった時にはそういう負担っていうのがすごくあったんでしょうか。
いろんな、時代的に見ていくといろんな場面でそういう会はおそらく必ず存在してるんだと思うんですけども、たまたまこういう会が乳がんの診断とか治療とかあるいは予防とかそういったことをテーマにできたということだと思ってます。
たくさんの患者さんと接してらっしゃると思うんですけども、土井先生がそういった場面で気をつけていることというか、その心の面でどういったなんか思いというか気をつけてらっしゃるようなことだったら、
非常に難しいというか大切なご質問なんですけど、個人的にはもう私の個人的な感じでは、一つはやはり信頼関係ですね。信頼の医療というかそういう信頼できるというところが一つ大切で、もう一つは患者さんを見てると納得して、特に治療を受けられるということは非常に大切だと感じています。
信頼関係を築いていく上で いつもどういうふうに、やっぱりその毎回いろんな方が来られてそういう中でどういうふうにされているんですか。
これは一つは専門的なことっていうのを我々自身がいつもアップデートしとかないとダメなんですよね。これがないとどこかこっちの方に自信がなかったりするので、それは非常に大切だなと思うのと、もう一つはやはりお一人ずつよく話してみるということに、それに尽きるような気がしますけど、
やっぱりそうやってその自信がないとっていうところでこういうネットワークがまた生きてくるっていうこともあるんですね。
そうですね、こういう場でディスカッションして何かこういう方向でいこうというのをそれぞれが自分の中で持つと、やはりその次の日から心情に、どこか微妙に何かそういう支えみたいなものになってくるので、それは非常にいいことだと思います。
ありがとうございます。
桜井さんいかがですか。
はい、そうですね、私は実際に乳がんに以前になりまして、戸井先生に手術ですね、乳房温存の、執刀していただいたということがあるんですけれども、やはり本当に信頼関係といいますか、やっぱりもう先生にお任せして安心だっていうような、最新治療を受けさせていただいているというような本当に、患者の気持ちがたくさん ありまして、それで今 もう安心して生活していくことができるということがありますので、今のお話をお聞きしていて、本当にありがたいなと思っております
ね。先生多分いっぱいお話をされたんでしょうね。そういった日頃からのその患者さんとのお話をする上でも、このコミュニティというのがすごくネットワークが大切だということですよね。
そうですね、専門家は専門という名のもとに存在してるんですけど、 一人ずつはそんなに強いもんじゃやっぱりないんですよね。だからやっぱりフランクに意見交換して、オープンマインドでディスカッションをするというと、なんか我々も自信を持っていると、そういうところあると思いますね。
なるほど、まあ、そういったあえてフランクな場だからこそ、ちょっとこう日頃言えないことじゃないですけれども、公の場では言えないその専門家同士のお話っていうのももっと膨らむ。
そうですね、まさにそうです。
なんかもう先生って言ったらおーっていうイメージなんですけれども、やっぱり先生も悩むことあるんですね。
あります、あります。
まあその時代とともにそのいろんな症例といいますか、アップデートしていかなくっちゃっていうことを先ほどおっしゃってたんですけれども、最近の傾向といいますかどうなんでしょうかね、乳がんの患者さんっていうのは。
まず、乳がんの発症ですね、乳がんになる方、初めて乳がんになる方の数が異常な勢いで増えてるんです。
異常な勢いですか、
これは本当にびっくりするぐらいのよ増加の増え方なんですね、
はい、
で日本だけではなくてアジア の, お隣の韓国とか中国とかそういったところでも同じようなその傾向がありまして、
あもうそしたら この辺りといいますか、もう世界的にということですか。
一昔前は乳がんというのは欧米の人では多いけども東洋人では比較的少ないと言われてたんですね、
はい、
で昔は例えば25人に女性が25人の女性が一生の間に1人乳がんになると言われてたんですが、
はい、
まあ、最近の報告では11人とか12人に1人の女性が、
はい、
まあ、ライフタイムという一生の間に乳がんになると、それぐらいリスクが増えていると。
25人から11人ですか。
そうですね、
随分な増え方ですね、うん、
この本当に20年30年の間で非常に増えている、
はい、
うん、まあ、典型的な病気が乳がんだと思います。
なんかそうなると本当にもう身近なじゃないですけれどもね、本当にたくさんいろんなケースが出てくるのもっともっと増えていきそうな、
そうですね、
そんな不安も、
まあ、このままの、
はい、
傾向が続きますと欧米とそんなに変わらなくなってしまう、10年20年のうちにそうなるんじゃないかというあまり良くないんですけど予測もあります。ただ、まあ、乳がん治る方も非常に増えてるんですよ。
あ本当ですか、なんか安心しました、
はい、発症も増えてるんですが、治療する患者さんの数も増えてますので、
これはやはりこういったネットワークでいろんなのコンセンサスを作っていってそれにのっとって先生方が頑張ってくださっている方ってことですよね。
そういう、はい、そういうことで、まあ、こういう会を作ってますのでね、
はいはい、まあ、今後もどんどん数を重ねていかれると思うんですけれども、土井先生の思われる今後の展開といいますか、まあ、ご希望といいますかお考えを聞かせ願いますか。
まあ、診断なるべく小さなものを正確に見つける、
はい、
それから、まあ、がんの特徴をきちっと理解するようになる、で、まあ、一人でも多くの人が治るようになるということが一番重要なんですが、その治るのは随分成績良くなってきたんですね。で、その上がってることは間違いないんですが、今度はおそらく、うん、まあ、もう少しこう楽に治る、
楽に治る、
そういう方向に今から向かっていくのかなと思っています。
うん、楽に治る、もうちょっとお聞きしていいですか。ちょっとイメージが
乳がんの、まあ、手術はもちろんですし、はい、あと放射線という放射線の治療ですね、
はい、
それも多くの方が受けられます。それからあと薬、うん、抗がん剤、ホルモン療法、あとは分子標的、まあ、他にもいくつかあって、こういったものを全部組み合わせてやっていくんですけどね、うん、もう3つも4つも治療をしなきゃいけないし、
うん、
ご存じのように抗がん剤というのはかなり副作用が出ますし、
うん、
治療で辛抱して抑えるという技術はもう格段に良くなったんですが、まあ、それでもやっぱりありますから、そういうストレスを少しでもまあ減らすという形で今実際にそういう形で動いてますし、
はい、
今後ますますその傾向は強くなると思います。
なるほど、もちろんその医療技術とかお薬の発達っていうのもすごく大切ですけれども、そんだけいろんなこう治療方法とかがあって、で実際その患者さんとお話をした時に なんかよく分かんないって、ね、いうことになるとまず前向きに進めませんもんね。そういった意味ではあのさっきおっしゃってたように信頼と納得ですか、はいね、ここでやっぱりねお話ししなくちゃいけないっていうのが大切ですよね。
まあ、説明する側の方も非常に高度になってきて難しくなってきて
お話しする内容も増えていくですもんね、どんどんとね。
難しいものをいかに分かりやすく説明するか、もう僕はそんな全然自信ないんですけどね。
何をおっしゃいます。
上手な方は本当に上手なんですね。でこれをどうやってやっていくかっていうのは、うん、まあ、もう一つ本当に大切なことでしょうね、
うんうん、そういったところもそのフランクな場でお話しされたりなさるんですよね。
それは非常にその通りですね、はい、
なんか今日すごい私どうしましょうって感じなんですけどねさあ吉田さんお話をどうぞ。
でもやっぱり今お聞きしていて、その学会であったらやっぱりある程度の成果の発表であったりとか、まあ、ライバル関係であったりとかそういう中でやり取りをする場所になるかなと思うんですけども、それがこういうネットワークっていう形でつながるっていうのがやっぱりその今おっしゃってたようなこと、そのネットワークの意味っていうのがそういうところにあるのかなっていうのを今すごく感じました、
うん、そうですね。おっしゃるように、まあ、ネットワークって多分いろんな意味があって、その一言ではなかなかこうだっていうのは難しいとは思うんですけども、まあ何か本音のネットワークみたいなそんなとこがあるのは、だからこう来る方はずっと続けてくるいらっしゃるんです、
まあ、いつも同じお話ばかりじゃないっていうのがもうまず大事ですもんね。
そうですね。
もう 今この話っていうのがずっとずっと続いていくんでしょうね。
そうですね。
いやでも本当にそういった場があって、専門家の方が積極的にそういった話をしてくださるから、ね、実際に患者さんも安心してとお任せできるっていうのが大きいですよね。
まあ本当に一般の市民の方とか患者さんに、うん、そのなるべく分かりやすく情報を提供するというか、うん、まあ、情報を出していくということもやってますので、まあ、それはもう今後もう少しこう力入れてやっていきたいと。
そういった情報を拝見することができるってことですか。
情報をまあどういうような形で分かりやすくといったところですね、はい、そのコミュニケーションはいろいろあるんですけど、まあ、うんうん、それを今後の我々のテーマの一つかもしれませんね。
なるほど。これからもどんどん発展を続けていっていただきたいと思います。はい、土井先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。